はい、セラの充実と戦闘日記始まります。はい、皆さんお元気ですか。カルペディエムのセラです。今日は、赤澤選手のレスリングセミナーを、青山道場で開催しました。何回もこう告知してて、宣伝しててこう募集してたんですけど、無事こう定員いっぱいになって開催することができました。ありがとうございます。で、そうですね、内容的にはガブリと組手ですね。赤澤さんがこう得意とするレスリングテクニック、赤澤さんはこう30を過ぎてからオリンピックの舞台に立つっていう、すごい遅咲きのこうキャリアだったと思うんですけど、30過ぎてのレスリング選手ってやっぱこうかなり少なくなると思うんですよね。その中で赤澤さんがこう一番勝てるこうようにこう編み出した方法が、今回の組手とガブリだったようで、すごいこうグラップリングにも生きる内容だったと思います。割合的なガブリが結構多かったなとは思うんですけど、それでもあらゆるこう相手の動きに対応しての細かいこうシチュエーションとか技術が多かったんで、柔術とかグラップリングの道場だと絶対こう学べない技術がこうすごいたくさんあったなと思います。だからマスター世代にはねすごい良かったと思います。すごい生きる内容ですね。テイクダウンもねやったんですけど、ほんの一部分ですね、全体の中の。ほとんどもうガブリと組手でしたね。テイクダウンのザ・タックルっていうのじゃなくて、アンクルピックっていうこうあまりこう無理のないこう動き、タックルって疲れるじゃないですか。これ赤澤さんご本人も言ってましたけど、タックルはものすごく疲れますと。だからそんなにこうできるもんじゃないって、だからこうガブリと組手で、自分はこう戦ってきたっていうふうにはおっしゃってましたね。レスリングの内容だったんで埋まるかね不安だったんですけど、なんとか20人行きましたね。セミナーの1週間前にちょうど20人埋まって、で1人もキャンセルもなくで全員ちゃんとね時間通りに来ていただいたんで、なかなか皆さんこうありがたかったです。で、そうですね、赤澤さんこう多分柔術の人にこうセミナーとかでがっつり教えるのは初めてだったようで、おそらくまだこう勝手がつかめなかったとは思うんですけど、赤澤さんにとってもこう、非常にいい経験になったのかなと思います。で、7月の終わりにはもうサモアに帰られるみたいです。これからは基本的にサモアを拠点にして、日本はなんか用事がない限り帰らないとは言ってましたね。だから今だけだったんですよね、やるタイミングとしては。だからね、すごいこうラッキーだったと思いますよ、このセミナーに参加した人は。サモアに戻ってから赤澤さんはなんか8月にオーストラリアのジムでもうまたセミナーをやるみたいです。なので今回のね青山道場でのセミナーでこう柔術の人たちのレベルってどんなもんなんだっていうのが一つ参考になったかなとは思うんですよね、こう教える上で。だから今回のセミナーが、いい意味でこう試運転みたいなものになったんで、次のこうオーストラリアのセミナーのこういい何ですかね、参考になったのかなとは思います。そんな感じですね。僕はね、結局こう、怪我のせいで練習とか一回もすることなかったんですけど、やっぱレスリングの技術は本当ピカイチです。そんな感じですかね。レスリングで20人埋まるっていうことが分かったんで、 ね、まあこれからはね、その柔術とかねに限らず、柔術、グラップリング、まあレスリング、うん、まあやっぱこう、うん、まあ意味のあるセミナーは、まあまあ競技にこだわらずにやっていこうかなと思います。はい、また次回セミナーやるときはお願いします。はい、まあほんと、まあ埋まってよかったっすね。なんかもう、なんか埋まるかどうか分かんなかったんで、本当は最初値段もうちょっと安くしようかなって思ったりはしたんですけど、まあ結果良かったかなと思います。うん、でまあなんかこうめちゃめちゃこう人気のセミナーとかだと、まあ一瞬で埋まるんですけど、やっぱ基本的にこう、うん、なんかこうポツポツこう申し込みがあるって感じですね。うん、セミナーって、まあポツポツというか、まあ、発表してまずこう、まあ、一気にまとめてくるんですよね。例えば10人近くとかで、そっから落ち着いて、まあ1週間になんか1人とか2人ずつぐらい申し込みがあって、まあ開催直前にやっと全員埋まるみたいな流れですかね、おそらく。うん、まあそのまあだから僕今回ちょくちょくそのセミナーの宣伝、まあ、結構した方なんですけど、何ですかね、宣伝した方なんですけど、こうやっぱなんか先の予定って分かりにくいから、分かんない人もいるから、結構直前になってやっと申し込む人もいるんだなって思いましたね。うん、その1ヶ月先だとまだちょっと読めないって人いるじゃないですか。で1週間前ならまあ多分大丈夫だよってことで申し込みしたりするんで、まあなんかそのセミナー開催してる側からすると早く埋まんないかなっていうのはねありますね。もう早く埋まって安心させてくれっていうのが、うん、そうなんで、なんでまあ結果的にはいいんですけど、なんかこう変にこう気にする時間が長くなっちゃうんで、そこはねこう、うん、なんだろう、まあちょっとこう気にはしてましたね。うん、まあまあまあ仕方ないです。はい。まあでもね、こう、まあ結構短期間でセミナー2回やって、まあもう分かりましたかね、セミナーの流れというか、まあなんかまあ下準備から告知から、まあ実際にやる日まで、まあ大体の流れはつかめたんで、まあ、まあコツはつかんだかなって感じですね。まああとはもう人選ですかね。人選とまあやるタイミングかな。うん、なんかもう結構短期間にもう2回やっちゃったんで、まあちょっと間空くかなとは思います。はい。なので、どうだ、次はいつだろう。まあ年内にまあ最低1回はちょっとやりたいですけどね。うん。まあ一応次やりたい選手は決まってはいます。はい、まあでも本当こうセミナー多いっすよね。なんか先週あの自由が丘でラクランジャイルズ来てましたよね。うん、なんか3万5000円ぐらいだったかな、で2日間の、うん、まあ写真見る限り20人ぐらいは集まってたと思うんで、まあ単純計算で70万2日間で、まあ最低なのかな、わかんない、その 2days で3万5000とかなのかな。うん、まあそれでも50万以上軽くその集まったかなってことなのかな。すごいですね、3万5000のセミナーって。うーん、まあそれでもやっぱ集まるんだなっていうのはね、うーん、セミナーの価格も上がってるなって思いますね。うん、まあなんか今回セミナーの価格数決めるためにいろいろ昔のやったセミナーとかのポスターとか見てたんですよ。うん、そしたらね、昔その披露宴でやったゲイリートノンのセミナーとかはいくらぐらいだったかな、5、6000円ぐらいだったと思いますね。なんか1万円全然いってなかったんで、今の基準からしたら安いなって思いますよね。ゲイリートノンでその当時 うん、まだかなりグラップリングでブイブイ言わせた時期なんで、今の基準からしたら1万5、6000ぐらいね、取ってもおかしくないような選手ですよね。もうその今の感覚だと。うん、なんで、セミナーも安くねえなって思いましたね。うん、まあ選手にとってはいいことですけど、うん、まあでもそれでも人が集まるっていうのが、うん、まあなんだろう、本当こうちゃんとやっぱお金払う文化っていうのがこう継続してるっていうか、ちゃんとこうみんなのね、お金払う能力もね上がってるってことなんで、まあ業界全体としてはまあいいんでしょうね。うん、まあでも本当になんかもう高くなりすぎてよく分かんなくなってきますね。僕も本当にこんな価値あんのかなって、この価値あるのかなって思いながらこう見てたりとかね。うん、分かんないです本当、根付けは。はい、まあこんなところですね。はい、まあはい、非常にいいセミナーでした。はい、とにかくね、やっぱ赤澤さんはこう気持ちが違いますね、指導の。うん、はい、そこが一番良かったなと思います。はい、ありがとうございました。はい、じゃあ終わります。ではまた。